で扉をやっぱ半分は開いたんですね。開いたけどもやはりそれを事実上閉ざされてしまった。でなぜ閉ざされてしまったかということはやはり北朝鮮に最大の問題点があったことは事実です。それは核問題、拉致問題に関して。しかしながら日本がやはり北朝鮮に対する成熟した大国としての外交を望むならばもっと現実的な対応ができたと思います。具体的に名前を言うと安倍さんとかあるいは外務省の中のハードライナーの人たち、これはほとんど日朝平壌戦後保護にしてもいいような感じです。具体的に安倍さんあたりはもう北朝鮮は暴力団と話なんだからディーリング、それ自体が成り立たないと、こういう暴論がまかり通っていたわけです。で問題は北朝鮮という実在する脅威に対してどうやって粘り強くかつ理性的にそして日本の国益をきっちりとキープできるような対応ができるのか、でこういうような戦略的な思考が必要だったと思います。
まあ、かなり違う意見ですが、お二人は北朝鮮に圧力をかけるべきだという安倍さんのその根拠は北朝鮮はまあ暴発しないだろうということですが、一方でその北朝鮮は暴力団という発言をなさいました。これは暴力団であって暴発はしないと、こういうのは一つ分かりにくいんですけども、
それは決してコントラディクションではないと思います。まあ、いわゆる暴力団というのはお金を取ろうと思っているような行動をするんですね。でそれには成果がある。暴発というのはですね、全く、勝てるという見通しがないにもかかわらず、しかも日本を攻撃すればアメリカが必ず、攻撃をしますから、まあ、1、2週間でですね、必ず滅亡してしまうわけですね。それが分かっていながら果たして先制攻撃をするだろうかということは私はそれはないと思います。で例えばサダム・セインですらですね、クウェートにアメリカが軍を集積をしていっても先制攻撃はしませんでしたね。そういう意味での暴発はしない。でここの東西長い歴史の中でそういう暴発をした国があるだろうか、それはないんですね。ですから私はそう申し上げているんです。で先ほど、菅さんが何かおっしゃってましたけども、まあ、菅さんが、専門家であると私とても思えないんですが、この前議論した時もちゃんと何も答えられなかった。彼は北朝鮮が言いたいことをただ代弁せずに私は過ぎないんだろうなというふうに思っています。我々は冷静にですね、侵略的に考えているということなんですね。
私も仮に暴力団の部分があるとすれば、例えばですね、マン・ギョンボン号を止める法律を作るべきだとか、あるいはさらに言えば経済制裁というような、そういう話になりがちですけども、
私は暴力団というレトリックを使ったのはですね、例えば偽札をする、あるいは覚醒剤を輸出する、ましてやですね、13歳の少女を学校の代わりにさらってしまう、これはですね、一般の全土の市民がやることですか、どういう人たちがやるのか、これは暴力団がやることじゃないですか。でこれが暴論だとは私は全く思わないんですね。だから金正恩総書記がですね、そういうことをやったということを、まあ、謝罪した。しかしですね、今でも拉致問題は潜在進行形です。ですから我々はですね、対話だけでは解決できない。だから対話と圧力ということであってですね、菅さんが言っているのは極めて一方的な、まあ、まるで平壌放送のような批判で私もちょっとびっくりしたんです。